それではこれから別件の引用をなさる聖書の箇所を何箇所かお読みいたします。まず使徒の働きの12章12節、231ページです。使徒の働き12章12節、こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。同じく12章の25節、次のページです。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。続いて13章1節から5節、さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。彼らは主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。それから同じく13章の13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルカに渡った。そこでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。それから 15章、15章のですね37節から39節、238ページです。15章の37節から、ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。以上です。よろしくお願いします。
まあ、時々、まあ、人について考えると、まあ、親についても、まあ、考えるようになるんです。まあ、あの人の親は一体どういうものなのでしょうかと。まあ、この間、まあ、ちょっと有名になった、オサマ・ビン・ラーデンの親についてちょっと考えちゃったんです。どうしてであるかと言いますと、まあ、彼はね、おじいちゃんのように見えるんです。けど若いんです。44歳です。うちの娘とうちのハイドちゃんも44歳なんです。まあ、この子供とは、まあ、親の、まあ、誇りとなっているか、悩みの種になっちゃったのか、ちょっとわからない。けども彼は2、3週間前にはっきり言ったのです。すなわち、私たちの目的とは、まずアメリカに対する聖なる戦争です。今、新型兄弟分かったように、目的はアメリカじゃない、イスラエルです。おそらく、まあ、そのために、ブッシュも戦争という言葉を使ったんです。テロリストの行為じゃないよ、宗教戦争です。まあ、私たちはいつもね、宗教、考えないでといつも頼むんです。不幸になろうと思えば、束縛されたいと思えば、宗教に入らなさい、キリスト教でもいい。キリスト教の歴史を見るとわかるでしょう。何百年前にキリスト教はとんでもない戦争が始まったんです。まあ、カトリック教会の始まった戦争です。何人 殺されたのかも数えられないです。何十年間続く戦争だったからです。戦争の目的とはエルサレムを、まあ、イスラム教徒から解放しなくちゃいけない。これはまあキリスト教の目的でした。御心ではなかったよ。とんでもない話です。そして今の人たちとは結局まあ同じようなことやってるなのではないでしょうか。まあ宗教とはいかにひどいものであるかの証拠なるものなのではないでしょうか。主なる神は命を与え、悪魔は宗教を与えます。宗教は人殺しである悪魔の働きの結果であるとはっきり言えます。まあ、イスラム教のコーランに書いてあります。アラ、すなわち神は子供を持っていません。イエス・キリストは神の子ではない。まあ、エホバの証人のような直接言うんです。神の御言葉である聖書は違うことを言っているんです。まあ、よく知られているヨハネ伝三章十六節に次のように書かれています。まあ、聖書全体の言わんとしていること全部ここで含まれているのです。ミニ福音と呼ばれている箇所です。ヨハネ伝三章十六節、神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。一人をなるイエス様を信じようとしない人は愛されていることを決して知ることができません。気の毒すぎなのではないでしょうか。神の愛の現れとは使わされた御子である主イエス様です。イエス様はどうして使わされたかと言いますと、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。36節、御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子を聞き従わない者は命を見ることなく神の怒りがその上にとどまる。まあ、イスラム教はマホメトの教えを武器でもって述べ伝えなければならない。反対する者誰であっても殺してもいい。これは神を喜ばせることである。まあ、そういう教えなんですけども、このアラという神は決して近づき得ない方であり、決して知ることができない神である。まあ、結果はそのイスラム教徒の街道である息子の中で決して疑われません。疑わないんです。まあ、喜びがないから、神との平和がないから、本当の心の平安もないからです。体は結局毎日必ず7回ぐらいひれ伏して拝まなくちゃいけない。結局神は恐ろしい。神を納得させるために拝まなくちゃいけない、それだけです。けどその拝んだ後で許された、解放された、そういう気持ちもちろん一切合切存在しません。まあ、罪の許しがなければ誠の喜びもないし、平安もないし、希望も存在していません。去年ローマカトリック教会のボスである法はエルサレムを訪ねたんです。彼はその時、まあ、世界平和のために何と言ったかと言いますと、イスラム教徒の神とキリスト教の神とユダヤ教の神とは同じである。まあ、神を冒涜することです。私たちは今、まあ、学んでいるマリコというの中の初めての文章は結局イスラム教徒と違うこと言っているんですね。マルコ伝一章一節、神の子イエス・キリストの福音の始め、 神の子なしの福音は存在していません。パウロはある人々について何と言ったかと言いますと、彼らは違うイエスを述べ伝えています。違う霊で支配されています。違う福音を述べ伝えている。多くの人々は神は同じじゃないかと考えています。とんでもない間違いです。イエス・キリストから離れた福音は間違っています。神の子イエス・キリスト、これはマルコの初めての文章です。この間も話したように、私たちの学びの目的とはいわゆる頭の知識を得るためなのではない。イエス・キリストを知るため。聖書の中心なのは一つの教えではなく、神の愛の現れとして来られたイエス・キリストです。イエス・キリスト見たい、イエス・キリスト知りたい、そういう気持ちで聖書を読むと、大いに祝福されます。福音書にイエス様の生涯がどのくらい記されているのでしょうか。それはイエス様の誕生から昇天までの間です。イエス様は主なる神から来て、主なる神のもとに帰られたのでありますが、この世の生涯は決して長いものではなかったんです。33年間だけ。けども聖書の強調しているのは、イエス様のこの世に来られたこととは、イエス様の始まりではなかったんです。イエス様は始めのない、終わりのない、永遠なる神です。ヨハネ伝一章の一節に、始めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。まあ、それだけ読むと言葉か。どういう言葉か。もちろん人間の言葉じゃない。神の言葉でもない。言葉とは結局イエス・キリストを指すものであります。主四節を見るとわかります。言葉は人となって、まあ人間となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光である。この方は恵みと誠と共に満ちておられた。まあ、イエス様とは、聖書によると初めのない、終わりのない、永遠なる神そのものです。イエス様の自分の証とは、中国書の28節に書かれています。ヨハネ伝中国書の28節。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って、父の身元に行きます。そしてパウロは、まあ、このイエス様の偉大さについて、コロサイ書の一章、次のように書いたので、357ページなんですけども、一章の中五節と中六節。まあ、中六節だけでもいいでしょう。万物は御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて、巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。ピンときません。すべてはイエス・キリストによって作られ、イエス・キリストのために作られたのです。またイエス様はある時次のように言われたことがあります。ヨハネ伝8章の58節。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいる。その時アブラハムは2000年前に生きていたものだったんです。ね、私たちは、まあ、私たちの中の一人が私はナポレオンよりも前に生まれたと言ってもちょっとおかしい話じゃないですか。けどイエス様はそういうこと言っちゃった。アブラハムより前にいたよ。結局、イエス様とは、始めのない、終わりのない、永遠なるお方である。そして、昇天された後のことについて、聖書は次のように言っています。神はキリストを高く上げて、 すべての名にまさごなをお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下の下にいるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒め称えられるためであるとあります。まあ、神の御子である主イエス様は永遠から永遠にわたって生きておられるお方です。